Welcome to the Akigawa Baptist Church Sermon Podcast. We hope this resource will help you in your walk with Jesus as you grow more and more into His image. For more information about Akigawa Baptist Church, please visit akigawabc.com. Now, enjoy the sermon.
Hi, 皆さん、おはようございます。Good morning, everybody. 今日は、日本語と英語同時の礼拝となります。Today will be a combined service of English and Japanese. 今日よく皆さんいらしてくださいました。感謝です。今日の時間も、ですね、今日はですね、詩編の56編を、一緒に見ていきたいと思います。Today we're going to be looking at Psalm chapter 56.And Pastor Ben is going to be sharing us some amazing things about this psalm that will help us transition from fear to faith. 今日、ベン先生が、この詩編を通して私たちに、恐れから信仰へ、移る、乗り越えることができることを、今日この詩編の56編を通して私たちに説明してくださいますのですごく楽しみなので、今日もですねベン先生にいろいろ教えてもらいたいと思います。この詩編56編ぜひ手元にある聖書を56編を開きながら、私たちと一緒に見てみましょうね。 And, take your Bibles and look with us, as we go along through this passage and see these things for yourself as we go through Psalm 56, alright?、じゃあ一言お祈りをしてから、早速メッセージに入りたいと思います。I'll say a quick word of prayer, and then Pastor Ben will go ahead and jump into the amazing truths that we find in Psalm 56. お祈りします。天のお父様、この時間を感謝します。あなた様がこのように私たちを集ませてくださり、このように私たちの信仰をこの詩編56編を通して指し示してくださること、支えてくださることをありがとうございます。Father, thank you so much for giving us the chance to gather together as a church family in this way, and the amazing truths that you're going to help us to see through Pastor Ben's teaching, through this passage, and I pray that it will sustain us in our walk with you, and that it'll help us and encourage us as we walk through life as your children. このことを感謝して、イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。And we thank you so much for all the ways in which you bless us. And we pray this in the name of Jesus. Amen.
Amen. Well, I'm glad you guys could be here this morning online.
今日皆さん、オンラインでインターネットでお会いすることは、集まることができて嬉しいです。
And as Pastor Steve said, we're going to be going over Psalm 56.
スティーブ先生が言われたように、詩編56編を今日見ていきたいと思います。
And I like this psalm. It's really encouraging to me because it talks about how we can move from times of fear and doubt in our life into times of faith.
個人的に私はこの詩編56編がものすごく好きです。なぜかというと本当に恐怖、恐れから、信仰へ移ることができるために大きな活躍をする、詩編ですね。
Have you ever been afraid?
皆さんはどうですか?怖かった、恐れを感じたことありますでしょうか?
Have you ever been alone?
一人だけ、でいること、感じたことがありますでしょうか?
Have you ever been overwhelmed with your circumstances?
自分の状況の中で飲み込まれそうな気持ちになったことありますか?
And how do we move from being afraid into having faith?
そして実際に私たちは何かを怖がる、何かを恐れることからどのようにその中で丈夫な信仰を持つことができるのか、その移動はどのようにすればいいのでしょうか。
Well, hopefully after we're done today, we'll have a better idea of how to move from fear to faith.
私たちの希望はこの詩編の56編を見る中で、どのように恐れから恐怖から信仰へ移ることができるのかをよくわかるようになれば素晴らしいなと思います。
Well, I want us to get a little more context here from this passage.
この書物の内容をよく、背景をちょっと深く見ていきたいと思いますね。
And so we'll go into some of the background of when David wrote this song.
ダビデがこの詩編を書いたときに、どのような状況、どのような内容でこの詩編を書いたかをちょっと見ていきたいと思います。
At the time he wrote this psalm, he had been fleeing from Saul. King Saul wanted to kill him.
この詩編を書いている中で、サウル王様はダビデの命を狙っているところでした。
And he had gone to Gath. He thought, well, Saul won't look for me in Gath.
彼は、ダビデはガテ、ペリシテ人のガテの町に、の近くに逃げるところでした。
And so he'd been captured and they were going to bring him before the king, but Gath ガテの、
ガテの近くにいたときに、ガテの、ペリシテ人に、囚われてしまいました。そしてガテの王様に、連れて行かれるところでした。
And so Gath is where he had killed Goliath, and so they were after him there too.
実際ガテは、ゴリアテの巨人が、住んでいた町でした。その出身の人でした。なので、ガテにいるペリシテ人もダビデの命を狙っていたところなのです。
Now, maybe you've never been to another, been chased down by the prime minister or the president.
もし、多分皆さんはこのような大統領とか総理大臣から命を狙っていることとかはないと思いますけれど。
And found yourself in a different country where you're captured.By the enemy.
で、他の国の軍の、人に捕まえられてしまったこととかは、そういう経験はないかもしれません。
But I bet many of us have felt overwhelmed with our circumstances.
でも、ダビデのように自分の状況にの中で飲み込まれそうになっている、圧倒されることはあるかもしれませんよね。
Maybe you've been afraid or felt alone.
ものすごく恐怖を感じたり、ものすごく一人ぼっちな感じに、なったかもしれません。
Well, that's where we want to look at today. This is where David was when he wrote this song.
なので、今日はダビデが書いたこの詩編は、こういう状況の中で、この詩編の56編を書いたのを見ることができますね。
And as you may or may not know, Psalms usually are written, it's a Hebrew poetry or a hymn.
詩編は、よくですね、ヘブライ語の、賛美歌とか、詩というものなんですよね。
And so they were written with more in poetry, with themes and ideas, and parallelism, if I can say that, and imagery to try to compare and contrast.
よくヘブライ語の詩編の中では、いろんなイメージとかいろんな、平行表現といえばでしょうか。そのようなことを使って、その詩編の構成がこのように出来上がっているのですね。
And David was very skilled at this.
ダビデはこのように書くのがものすごく上手でした。
上手です。
はい、上手です。
I know one word
there. Nice.
So, and I mentioned that only because we're not going to go verse by verse like we usually would. We're going to try to clump those thoughts together as we go through this.、
なので、その内容を考えて、いろいろ比較したり、比べたりする、パターンがよく詩編の中で見るので、今回の詩編56編は、一節一節を見るよりも、そのアイデア、そのパターンに関連した、学び方をしたいと思います。
So let's look here in verses 1 and 2.
で、最初に詩編の一節と二節、56編の一節と二節を見ましょう。
It says, Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. He, fighting daily, oppresses me. Mine enemies would daily swallow me.
Let me do verse 2. Verse 1. 神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ。一日中戦って私を虐げているからです。
Mine enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me.
私の敵は一日中私を踏みつけています。高ぶって私に戦いを挑む者が多いのですと書いてありますね。
David comes to the Lord and he says, Lord, have mercy on me. They're in hot pursuit.
ダビデが神様にお願いしているのですね。神様主よ、私を憐れんでください。私の敵が私のを必死に追いかけているのです。
He stresses daily they attack me.
ダビデが言っているのは、毎日私を攻撃しているのですと言いましたね。
And many there be that attack me.
そして私を攻撃する人の数が多いのですと言いますね。
He says, Lord, I'm outnumbered, help me.
もう本当に私は追っている人が、数多くて、もうどうしようもないのです。助けてください。
Maybe you've been physically alone.
もしかしたら自分は一人ぼっちで孤独でいたことがあるかもしれません。
Or maybe you just felt alone.
あるいはもしかしたら自分の孤独を感じた時があるかもしれませんね。
It's interesting that sometimes even when we're surrounded by people, we can feel alone.
たまに私たちは人に囲まれている中でも、その孤独の感じをすごくする時ってありますよね。
It's like they don't understand. They don't really feel what I feel.
本当に自分の気持ちが分かってない。誰も私が経験していること、感じていることをなかなか理解してくれないっていう気持ちですよね。
Let's look at verse 5.
5節をちょっと見ましょうか。
Every day they wrest my words. All their thoughts are against me for evil.
5節。一日中彼らは私のことを痛めつけています。彼らの思い計ることは皆私に対する悪ですと書いてあります。
And in verse 6 it says they gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps and wait for my soul.
6節、彼らは押そうとして待ち伏せし、私の後をつけています。私の命を狙ってと書いてあります。
David starts out, they're always twisting my words.
私の言葉をねじ曲げているのではないでしょうか。
Maybe you know what that feels like.
もしかしたらあなたもそのことを感じているかも、感じたことがあったかもしれません。
Have you ever said something and then had somebody twist what you said and turn it against you?
何かを言って、本当別にそれは悪くないけれど、誰かがその言葉を、ねじって、曲げて、良くないように、変えてしまったことがあるかもしれません。
It's like every even when you've done good.And you're trying to do good. Everything you say, they twist it to make you look like the bad guy.
自分が一生懸命良いことをしようとしているの、神様を喜ばせようとしている気持ちでやっているのに、その相手の人が、その自分を狙っている人が、そのような行動をいつも悪にひね返ようとしている、悪いことにひね返ようとしていることがあるかもしれませんね。
And David says, Lord, they're plotting against me. They joined together to attack me.
ダビデが、神様、私を攻撃するためにいろいろ計画をしている、敵がいるのですというふうに言いましたね。
They're sneaking around in groups and they're watching his every step for the best time to kill him.
彼らの行動、日々の行動を見ながら、どのように彼を殺すかとか命を取るのかを、計画して考えながら彼らを、ダビデを狙っているというダビデの気持ちでした。
And David's desperate.
もうダビデは本当に必死なのです。
He's basically looking at death.
もう本当に死というものをもうに直面しているダビデでしたね。
And as I studied for that this week, for this passage, I thought about those Christians in Afghanistan.
この箇所を読む中で本当に今アフガニスタンの中で本当に一生懸命もう何とか生きようとしているクリスチャンの数多くの人を覚えますね。
And here they are like David. They're alone, afraid, and overwhelmed by their circumstances.
ダビデみたいに本当に恐怖に囲まれながら、もう孤独の気持ちでいっぱいで、本当に、圧倒されている、状況の中にいますよね、彼らが。
And so, you know, here's David. And this is what I love about the psalm. He's just open and honest with God.About what he feels in his heart.
この詩編の一つのすごく、馴染みやすいところというのはダビデが本当に神様の前でオープンで正直で自分の気持ちをもう本当に正直に神様に伝えているのですね。
Remember, years before this, God had promised him and anointed him with oil that someday he would be king.
数年前に神様がサムエルを通してダビデの頭に油を捧げて、あなたはいつかイスラエルの王様になるという約束をダビデに与えました。
And so David knew this promise from the Lord, but he's doubting here. He can't sense God's presence in his life.
ここが面白いですよね。ダビデは神様に与えられたその約束を知りながら、ものすごくその状況の中で不安や疑いの気持ちがいっぱいなんですよね。
And the truth is, we often find ourselves in that same place.
正直に言うと私たちもそういう時ってありませんか？私たち自分自身もその状況の中で不安や疑いの心でがある時もありますよね。
Maybe you or someone you know is fighting COVID.
もしかしたら自分の生活の中でコロナに戦っている、コロナの重症を負いながらその命の戦いがあるかもしれません。
Or fighting cancer.
あるいはがんに戦っているかもしれません。
Or maybe, like these Christians in Afghanistan that are running and hiding for their lives.
このアフガニスタンの中にいるクリスチャンたちが自分の命を守ろうとして一生懸命隠れたり逃げたりしているかもしれません。
And often we wonder, well, where is God?
本当にこの状況の中で私たちは心の中で神様って本当にどこなのかって思うかもしれません。
And why is this happening to me?
なぜ私にこのようなことが起きているのか。
And this is where David is with his fears and his doubts.
ダビデはこういう状況の中にいるのですね。自分の恐れと自分の疑いを抱えながらいるのですね。
And now we'll see what David does, and it's amazing.
ダビデはこの時点で何をするのでしょうか。で、ここが本当に素晴らしいんです。
And it's something that we all need to do when we find ourselves in these situations.
私たちみんながこのような状況に入るときに、私たちみんながすごくするのにすごく貴重なことなんですよね。
First, he came to the Lord in prayer. We saw that in verse 1-1.
一つ目にすることは、主のもとに祈りを持ってくることの大切さですね。これが、saw this in verse 1. 一節に見ることができましたね。
Now let's look in verse number 3.
今度三節を見ていきましょう。
He says, What time I am afraid, I will trust in thee.
素晴らしい。心に恐れを覚える日。私はあなたに信頼します。
He continues in verse 4. It says, In God will I praise his word, and in God have I put my trust. I will not fear what flesh can do unto me.
すごいですよね。4節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。神に信頼し、私は何も恐れません。肉なるものが私に何を成し得るでしょう。
He says practically the same thing down in verses 10 and 11. Let's look at those.
10節と11節にはほぼ同じようなことを書いていますね、ダビデが。
He says, In God will I praise his word. In the Lord will I praise his word.
That's good. 神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。
In God I have put my trust. I will not be afraid of what men can do to me.
11節。神に信頼し、私は何も恐れません。人が私に何を成し得るでしょうと書いてありますね。
So here David tells us how we can overcome our fears.
ここでダビデは私たちの恐れをどのように乗り越えるかを教えてくださっているのですね。
And it's a deliberate choice.
そしてこれは意図的な決断なのですね。選択なんですね。
When I'm afraid, then I'll trust in the Lord.
恐れるときには主に信頼する。
So he trusts in the Lord. He takes his eyes off of the situation around him.
本当にダビデはこの状況の中で自分の状況から目を離して、その目を主に、置いているのですね。
And he encourages himself in the character of God and in God's word.
ちょうどこの中で神様のご性格、神様の、神様の忠実さにダビデは自分を励まして強めているのです。
And so let's look at the second part of the phrase here where it talks about the results of us focusing on God. And that's where it said in the verse, I will not be afraid what man can do unto me.
そうですね。ちょうど、神様にフォーカスを置くとき、神様に目を留めるときに、そのことをする結果が、私、人が何を しようとしても私は恐れる必要がないというのが見えますよね。
And as we take our focus off of the situation around us and on God and the promises of His Word, our troubles seem to fade away.
私たちが自分の目を状況から外して神様に置くことによって私たちが囲まれている人や状況に対しての恐れがだんだん と薄れていくようになるのですね。
And so let's look and see another aspect of David's heart here where he's real with the Lord in verse number 7.
7節でもう一つのダビデのもう神様に対してのリアルな正直さを見ることができます。
It says, Shall they escape by iniquity? In thy anger cast down the people, O God.
面白い。不法があるのに彼らを見逃されるのですか?神を身怒りで国々の民を打ち倒してくださいと言ってます。
David was speaking about those people he told us about in verses 1 and 2 and in verses 5 and 6, those that were attacking him and slandering him.
1節と2節、そして5節と6節、先ほど見ましたよね。ダビデを攻撃したり、ダビデの言葉を曲げたりしている人々、ダビデを責めている人たち、そのような人に対してダビデはこの言葉を言っているのですね。
And so he's asking God here, he says, are you going to let him get away with this wickedness?
このような神、ここで神様にダビデが直接言ってるんですね。神様、このような悪いことをもうそのまま見逃してしまうのですか？というふうに聞いてるのです。
And then David presses his own judgment upon him. He says, God, destroy them in their wickedness.
で、ここでダビデが自分のあれ彼らに対しての裁きを神様に願ってるんですね。神様、彼らを滅ぼしてくださいという気持ちでいっぱいでした。
I want to say two things about this.
この箇所についてある2つのことを言いたいと思います。
First off, I'm guilty of praying something similar like this with those Christians in Afghanistan.
私も自分自身の心の中で今アフガニスタンのクリスチャンがこのようなことを耐えている中で神様にも同じような祈りをしていることがあります。
I ask the Lord to protect them.
神様、彼らを守ってください。
To show himself strong.
自分の力を彼らに示してください。
And destroy those wicked people that are killing them.
そして彼らを殺そうとしている悪い人々をどうか滅ぼしてくださいという気持ちでいっぱいでした。
And Lord, certainly if you do this, they'll be encouraged.
主よ、もしあなたは彼らをそのように守ってくだされば、彼らは絶対に励まされるでしょう。
And all the people of the world will know that you are the one true God.
そして世界のすべての人があなた様が唯一な偉大な主、神であることを知ることができるでしょう。
And I also prayed that God would, I already said that. I'll skip ahead.
Okay.
I lost my place, sorry.
That's okay. You're on fire. Keep going, man. That's good.
Okay, so God will bring his judgment.
神様は確かに。その裁きを、砕くことが確実にあります。
But he's gonna do it when and how he wants to.
しかし、神様の裁きは、神様のタイミング、神様の計画によって、なさることなんですね。
The second thing I want to say about that verse is, that God knows all this anyway.
ああ、そうですね。二つ目に言いたかったことは、この箇所について、神様はこれはもうすべて知っておられるのですね。
And David is ultimately really aware of this anyway.
ダビデもこのことについても神様が知っていることを理解しています。
Remember Pastor Steve's message just last week when he talked about David and how God knew all of his sins.
スティーブ先生が先週のメッセージの中で、神様がダビデが密かに犯していた罪をもう神様の目の前ではもうはっきりと見えていたことも、先週見ましたよね。
And David goes on to share in the psalm here that God is not only omniscient, he knows everything, but he shares his love and his faithfulness to us at all times.
この箇所で神様、ダビデが強調しているのは神様は全てを知っておられるお方だけではなく、その全てをご存知の中で私たちに愛とご自分の忠実さを指し示しているのですね。
And we see that here in verse number 8, if you want to follow along there. It says,
これも、8節の中で見ることができますね。
It says, Thou tellest my wanderings, and thou put my tears into thy bottle. Are they not in thy book?
8節、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それともあなたの書に記されていないのですか？
God knows and he cares about us. He loves us. He's keeping track.
神様は本当に私たちを知っておられ、私たちを愛しておられ、私たちのことをちゃんと確認、ちゃんと見ているのですね。
He even says in Matthew chapter 10 and verse 30 that he numbers the very hairs of our head.
マタイの10章30節では私たちの髪の毛の数さえ知っておられるお方です。
And this shows us that we're precious in God's eyes.
神様の目では私たちは本当に尊いものであることを示しているのですね。
And he cares for us and loves us even in our trials and suffering.
私たちの苦しみや苦難の中で神様が本当に私たちのことを思っている、私たちのケアを与えていることが確信持てますね。
Remember David's facing death and his confidence is in God's faithful love for him.
ダビデの状況はまだ死に直面、自分の死に直面している状況の中でも ダビデは神様の自分に対しての愛と忠実さに、確信を持っているのですね。
Look with me in verse 9 as he continues.
9節を続けてみましょうか。
It says, When I cry unto thee, then shall my enemies turn back, for I know, this I know, for God is with me.
その時私の敵は退きます。私が呼び求める日に私は知っています。神が味方であること。
David knows who he's praying to.
ダビデは自分が祈っているお方はどのようなお方であるかをよく知っているのです。
This is the God who delivers us from darkness and death.
この主が、この神様が私たちを死や暗闇から救い出してくださるお方なのです。
This is our hope.
この方が私たちの希望なのです。
And I'm sure David didn't realize all of this when he wrote this.
ダビデはこのことを書いている時に、そのことを全部どういうふうにこれができるの、起こるのかが分かってなかったかもしれません。
But God, we can take what we have today in our Bible and read the redemptive history and see Jesus through all of this in the entire Bible.
ああ、なるほどね。ダビデが未来を見えなかった中で、私たちはその過去の神様に書かれた書物を通して、自分の約束、神様に与えられている約束を読むことが、理解することができますね。
And so, even David, all he really knew is that God had promised him he was going to be king.
ダビデが知っていたことは、神様は私を王様にしてくれる。そのことしか、理解していなかったのですね。
And so he knew God doesn't lie, and God's not going to break his promises, so I'm going to get out of this, and I'll be king.
神様は嘘をつかない。約束を必ず守るお方である。ので、確かに、どのようにかはわからないけど、確かに神様はこの状況から私を救い出すことができると、救い出すと確信していました。
And I think that Paul reiterates this in the New Testament.A similar passage that we'll look at here in Romans 8.
パウロもこの同じような似たような状況を新約聖書でも、書き示しているのですね。
And he'll show us how we can move from fear to faith.
パウロはRomans 8, right? ローマ8章の中で恐怖から恐れから信頼信仰へ移る方法をも示してくださいますね。
Let's start in Romans 8:31.
ローマ8章31節。
It says, if God be for us, who can be against us?
このように書いてあります。Romans 8:31. Good. What shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? ではこれらのことについてどのように言えるのでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
In verse 32, it says, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
Amen. 私たちすべてのために、ご自分の御子さえも惜しむことなく、死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。
And in verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Is it God? It is God that justifieth. Who's going to twist our words?
33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのでしょうか。神が義と認めてくださるのです。私たちの言葉を誰が、ねじ曲げるのでしょうかという感じですね。
34, it says, Who is he that condemneth? Who's going to bring a charge against us? Who can slander or attack us? There's a little more. It says, It is Christ that died, yea, rather is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.
That's good. 私たちを罪あるとするのですか。ここで私たちに対して悪口を言ったり、私たちを攻撃、責める人ですね。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのですと書いてあります。
And so in verse 35 it says, Who shall separate us from the love of Christ? I mean, what do we fear? Shall tribulation separate us?Distress, persecution, famine, or nakedness, or peril, or the sword?
Good. 35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？この中で私たちはどのようなものを恐れるのですか？苦難ですか？苦悩ですか？ 迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。
As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter.
36節、こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。
Verse 37, and nay, in all things, we are more than conquerors through him that loved us.
That's amazing. しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。
So even in death, it says we're conquerors.
これってすごいです。私たちは死に直面していても、私たちが勝利者なのです。
And here we see as we continue in verse 38, for I am persuaded that neither death nor life, whatever it is that we face in life, even if we die,Nor angels, nor principalities, nor powers. The angels and demons, nobody can affect what happens to us, nor things present or things to come. Those things that we might fear in the future, what happens if this happens to me and we waste all our time worrying about tomorrow?
That's good. 38. 私はこう確信しています。死も命も、私は死んでも生きても、どっちでもそうなんです。御使いたちも支配者たちも、天使であろうと悪霊であろうと、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、今の恐怖、今の恐れるものとか、後に未来で恐れるものが、そのような何の力あるものも、ということですね。
Verse 39, nor height, nor depth, nothing above or below, nor any other creature is, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
そうですね。高いところにあるもの、深いところにあるもの、私たちの上にいるもの、私たちの下にいるもの、その他のどんな被動物も、このような恐怖、このような恐れを伴うもの、私たちの心を、攻撃したり、私たちに恐怖を感じさせる、このようなものも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと書いてありますね。
And so God, through Jesus Christ, delivers us from darkness and death.
神様、イエス様を通して私たちを暗闇や、死から私たちを救い出してくださるのですね。
One of our greatest enemies.
これは私たちの一番多くの敵ではないでしょうか。
And this is our hope, and it was the confidence that David had that God would deliver him.
これが私たちの希望です。これがダビデが神様が自分を救い出してくださる、神様が自分をあがなってくださる、助けてくださる確信の源でした。
Now let's go back to Psalm 56 in verse 12.
詩編の56編の12節に戻りましょう。
He says, Thy vows are upon me, O God.I will render praise unto thee.
神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。感謝の生贄であなたにそれを果たします。
This kind of sounds like David is reminding God of the promise that he made to David to be king. And he says, well, Lord, if you make me king, then I'm going to praise you.
これを軽く表面的に見てしまうと、神様、ダビデがこの神様の約束が自分に果たされるのではないかというふうに見やすいですけれど、実際はこれはダビデがあなた様に、あとこのある捧げ物をする約束をしますということを示しているのですね。
Let's continue reading in verse 13.
13節続けてみましょうか。
It says, For thou hast delivered my soul from death, and wilt not thou deliver my feet from falling, that I might walk before God in the light of the living?
Oh, that's good. まことにあなたには救い出してくださいました。もう過去形。It's already past tense. That's amazing. 私の命を死から、私の足をつまずきから、私が命の光のうちに神の御前に歩むためにということですね。
But when you study this out, what David is actually saying is like, is making a vow to God that he's going to give him a praise offering.
ここでダビデが神様、あなた様が私を救うときに私はあなた様に約束します。私はあなた様に賛美の捧げ物をあなた様のために、捧げますということを言っているのですね。
And this again is David's heart and he's showing us just how real He is.
うん、ここでもやっぱりダビデの心が見えますね。ダビデの正直、リアルさが見えますよね。
A lot of times in the military, or even when you're in the heat of battle, and there's gunfire all around, you say, Lord, if you get me out of this, I'll live for you, I'll do what's right.
たまになんか戦争の中で、あるいは戦いの、激しい戦いや激しい状況の中で、よく、軍の人が戦いの途中で、ああ、神様、私をこの状況から救い出してくださったら、私の命をあなた様のために捧げますという誓いの祈りをしますよね。
And that's what David's saying here. He says, I will walk before God in the light of the living.
ダビデはこのような約束を神様の前にしているのですね。一番最後のところ、私が命の光のうちに神の御前に歩むためにということですよね。
He's saying, God, if you save me, then I'll be a witness for you.
神様、あなた様が私を救い出してくだされば、あなた様のために、証し者となりますと言っています。
And so hopefully now we can see how we move from fear.Into faith.
なのでこの状況を通して私たちも恐れから信仰に移る、大切な方法を見ることができればいいかなと思います。
We see it's a choice. We need to take our eyes off our situation and look to God in His Word.
これは私たちからの、選択ものなので、私たちが決めるものなのですね。自分の目をその状況やその人から外して神様に目を留める、大切なステップなのですね。
It's His promises that He will deliver us, even in death.We get to live with him in eternity.
その約束、神様にある約束に心を留めるのです。どのような状況の中でも、死に直面していても、そして死を通る時でも、私たちは神様に永遠に一緒に過ごすとすること、その約束もありますよね。
And this is our hope.
これが私たちの希望です。
So we need to put our faith and trust in Jesus Christ.
なので、私たちの信頼、信仰をイエス様に置く大切さが見えますね。
If you haven't done this, you really don't have hope.
もしあなたはイエス様を自分の救い主としてその信頼を置いてなければ、その希望、あなたにはその希望がないのです。
So put your hope in Jesus today.
なので今日イエス様にその期待、希望を置きましょうではありませんか。
Let's pray.
お祈りしましょう。I'll pray together. Father, thank you so much for the things that we have learned today. 今日、お父様、私たちが学んだことを教えてくださって本当にありがとうございます。ベンさんがこの詩篇50、ベン先生がこの詩篇56編を通して私たちに教えてくださったこと、ダビデの言葉、ダビデの心を私たちに教えたことによって私たちの、恐れから信仰へ移る大切なステップが見ることができました。Father, as Ben explained to us the heart of David and how he showed, through his David's thought process and through his transition from fear to faith and the reality that he's facing and in contrast with that the trust that he has in his God help that to remind us of the important steps of transitioning from fear to faith.
私たちも今この状況の中にいる、一人ぼっちって感じている、自分の苦難や、苦しみの中に飲み込まれている中で、私たちはその中でもあなた様に目を留めて、あなた様に信頼を置くことができるように助けてください。
Even Father, even now, if we are in the middle of fear or in the middle of distress, Father, help us to be able to put our trust in your goodness and your faithfulness to us, so that we too can still have hope and confidence in you.Even in these times of seemingly hopeless situations, we know that hope is still ours to be had. Thank you so much for giving us this, truth to remind us of these things.
この大切な真理を私たちに今日指し示してくださったことを本当にありがとうございます。これをすべて主イエス様の御名によってお祈りします。
And Father, it's in your name I pray this. Amen.